説教、私があなたを背負うと題した平沢昇牧師による説教です。
明けましておめでとうございます。最寄り区というか、なかなかこういうところで説教したことはないんですけども、ですので、私なりに緊張はしています。緊張するとなんかね、ダジャレが出なくなっちゃうんですよ。ちょっと残念なんですけど。でも、原稿は一応用意してあるんですけども、原稿通りに行くかどうか分かりませんけども、でも今日選んだところがイザヤ書46章1節から13節というところですね。朝聖書読んできた人いますかね。読んできた人何人かいると思いますけども、この聖書認可というのをやっぱり大事にしなきゃいけないのかなというふうに思ってます。で、今日本キリスト教団出版局が危ないっていうのも多分皆さんよく知ってると思うんですけども、でもそういうことを考えた中で、やはり私たちが、教団として何ができるかって思った時に、それぞれがこの日本キリスト教団で出されているこの日ほどの家庭からでも買う、信徒の友を取るというところから、つまりそういう小さなところから、そして信徒の友を通してこの日ごとの糧を、そして共に今日の朝読む聖書の話はこうなんだ、で新約聖書、旧約聖書、詩編っていうですね、3つ選ばれてますけども、それをそれぞれのところで、それぞれの教会の人たちがそれぞれの場所で読むっていうことをこう共有していく中で、一つの思いになってるんじゃないかなと思うんです。私はもう別とかね、うちの教会は別とかじゃなくて、やはり日本キリスト教団っていうところで一つになっている、そういうところですので、そこで一つになっていく、先ほどの菅先生も言ってましたけど、一つになることの大切さの具体的なところで、朝、総勢のところで、あの教会のあの人も同じように聖書の場所を読んでるんだなと思えばですね、なんとなくこの心がほっとするかなと思うんです。で、あの後にちょっと解説があって短いですから、あそうかって思う時もありますし、えっと思う時もある、あんまり言っちゃ怒られちゃいますけども、でもそのところをこう読みながら一つになるってことができると思うので、私はあの聖書を一日携えて、それぞれが生活している場の中でキリスト者として証しをしていくというところではすごく大事なのかなっていつもこう思っています。ですので教会にもできるだけ勝手ね言ったりしているんですけども、でもそういう中で今日与えられたところがイザヤ書46章の1節から13節になっています。ここじゃないところにすればよかったかなと思ったりもしたんですけども、でも、実はこの、クリスマスの、26日からイザヤ書40章がずっと、読まれています。で、なかなかイザヤ書って読まない、読んでも、と思ったりするんですけど、今日特にこの40章のところから55章までっていうのが第二イザヤって言われているところの分類に入ってるんですね。で、本当にこの第二イザヤって言われているその預言者が、書いたと言われているそのところなんですけども、第二イザヤは、紀元前で545年頃活動したと言われています。でそれは、ユダ王国、南ユダが、3回攻撃される中でも、587年言わない子じゃないというふうにいつも言ってますけども、このエルサレムが、陥落した、その後にこの預言者が出てくるわけですけども、本当にこのエルサレムがこう陥落した、バビロンによって滅ぼされたということはですね、イスラエルの人たちにとってはすごい衝撃だったと思うんです。自分たちこそは神様の民なんだって思ってたわけです。だから、こんなことが起きるないはずがないって思ってたにもかかわらず、この、バビロンっていう、その国が攻めてきて、滅びる。そしてエルサレムにいた人たちの主だった人たちは皆バビロンに連れていかれるっていう、そういう経験をしているわけであります。ですので このイスラエルというかユダヤ人の共同体はほとんど崩壊しているという状況がそこにあります。そしてバビロンに連れて行かれてですね、マルドックって書いてないですね、さっき読んだところにはベルって名前が書いてありますけども、ベルっていうのはバビロンの主神、一番大事なこの神様がマルドック、別名ベルっていうんですけども、それとあとネボっていうその二人の名前出てますけども、ベルとネボで、ネボっていうのは後になってこのベルの息子とは言われたりしてる、まあ、神様の名前なんですけども、まあ、そういう中で、このバビロンに連れていかれたユダヤの人たちはそういう中、そしてまたこうなんていうのパンテオンっていうこの神殿がある中で異教の神がいっぱいいる、そういうところで自分たちの今までの信仰生活ではないところにこう置かれるっていうことは本当にこう辛かったんじゃないかなと思うんです。自分たちの、今までエルサレムで守ってきた、でもまあその当時エルサレムもかなりの偶像が入ってたわけですから、まあ、そういう、ことだったわけですけども、でも基本的には、ヤーウェの神が神なんだって思っている人たちにとってはですね、本当に偶像の中にこう置かれた、そういうこの、いろんな神々を崇拝するそういう人たちの中に入れられたっていうことはすごくショックだったんだと思うんです。で、そういう中に、こう置かれるっていうことの中で捕囚民としての歩みが始まったわけであります。で、その捕囚民として歩んでいく、つまり、自分たちのふるさとを失ったことへの失望がそこにはあったわけですけども、でもそれは、監禁されたとかがんじがらめにされたっていうわけじゃなくて、まあ、緩やかな捕囚なんです。ですので経済的な活動は許されてたというふうに言われています。ですから、人によっては経済的に成功した人たちも中にはいた、いうふうにこう言われています。ですから、新しい土地に行ってある程度緩い中で経済活動ができて、そして、ある程度こう成功する、そうすると自分がそこに行って成功しているとですね、あ、これは新しい土地の神々のおかげなんだって思ってしまう人も中にはいたかもしれないっていうふうに言われています。ですから、ユダヤ人の共同体の中にはですね、自分たちは一体何者なのかっていうこのアイデンティティっていうものがですね、こう失いかけていく、失われていく、まあ、そういう状況になる中で、しかし宗教的根源というか本当に私たち何者なのかってしっかりしたものが、あったからこそアイデンティティもしっかりとそれとこう結びついてですね、崩れることがなく、そしてそういう中でもう一度自分たちの原点は何か、まあ、祭司とか律法学者はこういう中でですね、自分たちが持ってきたいろんな資料をもとにしながら、もう一度、こう聖書っていうものを旧約聖書をまとめていくみたいな、そういうこともできたというふうに考えられるわけであります。ですので自分たちの原点は、まあ、例えばアブラハム、イサク、ヤコブってつながる族長の時代を思い起こしながら、自分たちは神様に守られてきたんだ、そういう思いをしっかりと持ってたかと思うんです。そしてそういう中で、だけども捕囚民だっていう、まあ、そういうこのジレンマがあるわけです。そして、自分たちのエルサレムが、なくなり故国を失っているという中での失望も同時にそこにはあったわけであります。神様、ヤーウェっていうふうにこう言いますけども、その、神様が本当に自分たちの神様こそが神様なんだって思ってたにかかわらず、バビロンっていう国でそのいや神様よりも強い神様がいるんだろうかっていうのはですね、そんな思いもこう持ちながら、イスラエルの民は、歩んでいく中にこの預言者、イザヤが、第二イザヤがこう出てきたというふうに考えていいのかなと思います。で、この、第二イザヤは40章から55章までこうあるわけですけども、まあ、聖書を持ってないので私がこう読もうかと思いますが、45章のところの19節っていうところにですね、こういう言葉がありました。私は隠れたところや闇の地で語ったことはなく、ヤコブの子孫に 混沌の中に私を探し求めようと言ったこともない。私は主、義を語り正しいことを告げるものであるっていうふうに、このイザヤ書45章のところでこう語っています。でこのことをですね、隠れてじゃなくて、この神様はどこに行ってもこう自分は神っていうことを、そして、義を語り正しいことを告げる、そういうことをこう語ってきたんだってこう預言者は言うわけです。ですのでそのことをこう気落ちしているそういう民に向かって悟らせることっていうのはすごく大変だったんだろうと、こういうふうにこう思うわけであります。そしてまたそういうこの預言者第二イザヤが語ることを妨げていたものも当然そこにはあった。つまり、このバビロンっていう国の、中にあるいろいろな神々の力にこの怯えていたり、また、バビロンっていうところがですね、チグリス・ユーフラテス川でいうと三大文明の一つになってるわけですね。ですから、すごくこう 文明的にっていうか文化的にっていうかですね、栄えたところだったわけです。よく思うこの、クリスマスの時に三人の博士がありますね。三人の博士が来たっていう時の博士って言われてる、そういう人たちがいる場所、天文学とか、科学とかいろんな、ある意味ではこの醸造っていう技術もそこでできたというふうにも言われてますので、ですから文化的に学問的にもそういう進んだところにあるわけですから、当然その、こう今の私たちと同じように科学万能だっていうそういう考え方もその地方にはあった。ですのでそういう中にあって神が唯一だ、神こそ力だっていうことをですね語ったとしても、なかなかそれはそうじゃないよ、そうじゃないよっていうことをですね、預言者が言った時にそれがどれだけこう伝わるかっていうことも、この預言者にとっては大きな課題だったのかなと思うんです。ですからユダヤの人たちにとっては自分たちの弱さ小ささっていうものをですね、バビロンにいる時にはこの思わないではいられなかったはずなんです。でこのような状態っていうのは実は今の私たちも同じじゃないかなと思うんです。日本という国、今の現代という世界の中にあって、私たちは、今日日曜日だよね、遊びに行かないって言った時にですね、あ、今日教会で礼拝あるのでってちゃんと言ってます。なんかこう後ろめたさがあって、ちょっとちょっとでなんかこう言っちゃうので、今日は教会に礼拝に行きますのでちょっとその時間は無理ですとかって言えればいいですよね。ですけどなんとなくこう今の、こう日本の社会の中だと教会に行っていることで、特にいろんな宗教の問題が起きた時から2世の問題っていうのはすごくはあったりしてですね、宗教っていうとなんかこう毛嫌う、で特に2000年になる頃のオウム真理教から始まって本当にこういろんなそういう宗教に対する偏見っていうのが強くなる中で、私たちは本当に神様に信じて従っていますっていうことはですね、大きな声で言えなくなっている時代になってきちゃってるんじゃないかと思うんです。でもそういう中にあってやはりこう大事なのは、私たちは、クリスチャンですっていうことをしっかりと言えるかっていうとですね、今この時代に科学万能だよ、 AI 何でもやってくれるよみたいな中でですね、ちゃんと表明できるのか。本当にこの日本社会は科学万能って言ってますけども、本当にこの言葉を変えれば偶像のものがいっぱいあるわけです。最近ではアイドルっていうのもともとは偶像と同じという語源ですので、そういう人たちいっぱいいるわけですね。推しとかって言ったりしますよね、全然よく分かんないんですけどもでもそれももしかするとこの偶像と同じになっちゃうわけです。自分の憧れが神になっていくようなですね、そういう社会の中にじゃあ私たちどういうふうにしてこう生きてるのか、何が大事に本当に大事にしてるんだろうか、本当にいろんなものの中で大切なものを見失っていないだろうかっていう、そんなことを思うわけです。で、今年の元旦礼拝で、実は元旦礼拝ですね、うち6時からやってるんですけどさ、42人も来たんですよ。もうね、だんだん増えてるんで驚きなんですけども、 でもその元旦礼拝の時に私がこう思ったのが、朝新聞を見たら朝日新聞一面、あなたは人間ですかって大きく出して書いてあったんですよ。見ました皆さん、朝日新聞一面、あなたは人間ですかって書いてあって、で AI ではない証明、最高を見極めるってここに書いてあったんです。今あのこう何でもこうやり取りすると相手が AI だったっていう話があるんだそうです。それから最高っていうのはこう目のこうあれですよね、あの認証するときに最高を使うそうですから、だから本当に人間なのかっていうときに、いや AI じゃありませんよ、ちゃんと最高もありますよみたいな、そういうことだろうとは思うんですけども、でもそのあなたは人間ですかって言われちゃうようなそういう時代の中で、確かに私は人間ですって言えるか、私はクリスチャンですちゃんと言えるかっていう、まあ、そんなこともこう考えなきゃいけない時代になってるのかなと。そうするとこう不安だらけになってくる、どうしたらいいんだろうか、でおまけに、トランプさんのような人がいる、世界は一体どうなるんだろうっていうふうにこう考えていると不安だらけになってしまう。そしてまた、教会の中を見ても活動が小さくなっている、教会が大変高齢化しているっていう、そんなことも考えていくと、じゃあこれから一体、どうなるんだ。それと同じように第二イザヤの時代も同じだったんじゃないか、逆に第二イザヤの時代がこうだった、私たちも同じように考えなきゃいけないんじゃないかっていうふうにですね、逆に思ったりもするわけです。で第二イザヤ読んでいくと、その中で、良い知らせを告げるってことが出てきます。で40章とかですね、出てきますね、良い知らせを告げる、あイザヤは何を良い知らせと言ってんだろうっていう中で、具体的にはこの、この40章の10節11節にこの、出てきますけども、ちょっと読みますと、見よ主なる神は力を帯びて来られ、右腕によって統治される、見よその報いは主と共にあり、その報酬は見舞いにあるというふうにこの、あります。そしてその後のところにですね、主は羊飼いのようにその群れを飼い、その腕に子羊を集めて、懐に抱き、乳を飲ませる羊を導くって書いてあるんですね。なんかこれだけ読んでいくとですね、本当に神様は、私たちのことをしっかりと守ってくれる、そういうことを本当にこの良い知らせとして私たちにこう示していることがそこに記される、決して見捨てることがないよっていう、そういうことをこの中にこう描いているような気がするわけです。そして43章というところもちょっとあの広い読みしますと、その一節のところにですけども、しかしヤコブよ、あなたを創造された方、イスラエルよ、あなたを形作られた方、主はこう言われる、恐れるな、私があなたをあがなった、私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のものっていうですね、ここでも、私たちをこう招かれ呼ばれ、そして守ってるっていうですね、その力強い言葉がこう書かれてるわけです。そしてその第二座は、恐れるな、私はあなたと共にいるっていうふうにこう語られてますし、そして、この43章の19節、見よ私は新しいことを行うっていう言葉があります。で、第二座をこうずっと勉強しているとですね、この第二座のテーマは何だろうかって言った時に出てくる言葉が、この見よ私は新しいことを行うってことがある意味第二座のテーマになっているっていうふうにこう言われます。なんか難しい勉強ばっかしになっちゃってますねでも本当に、第二座は、この今の私たちと同じような状況の中でこう新しいことをするっていう宣言をしてくださっている。で本当にそのことは今やそれは起ころうとしている、あなた方はそれを知らないのか、確かに私は荒れ野に道を、荒れ地に川を置くというふうに語っているわけであります。でこれは何のことを指しているのかなって思ったりするわけです。でそしてこの第二次のところを読んでいきますと、45章のところで実は画期的なことが語られています。 それは、神様は全てのものを創造し全てのものを支配されるということの中で、バビロンという国の中に、このイスラエルの民が捕囚でいたんですけども、でも神様がそこで直に働くことよりもその隣の国にあった、国、つまりこの、後にペルシアになりますけども、キロスという王様がを立ててですね、そしてキロスを用いてこうバビロンを滅ぼし、そこからイスラエルの民を解放するっていう出来事が45章のところに書いてあるわけです。まさに神様はこの新しい、全てのものをこう支配される方として、そこにこう登場する。つまりその、私は新しいことを行うとしてそのことがこう語られてくるわけであります。45章の13節のところにこう書いてありました。私は義によって彼を奮い立たせ、彼の道をすべてまっすぐにする。彼は私の都を再建し、私の捕囚の民を解き放つっていうのがあるんですね。でそのことによって、イスラエルは、このバビロンの力解放されて、エルサレムに帰っていくことができるようになる。そのことをこう、第二章の中にはこう記されていて、そして今日のところにこうつながっているわけです。本当にその中で、46章の最初のところに込み出しがですね、バビロンの偶像って書いてあるんですけども、でもこのバビロンの偶像がって書いてある中で、この46章のところでですね、神様は、偶像があるのは分かっている、私に敵対するのはあるものは分かっている、でもそういう中で私はあなた方に聞けっていうふうにですね、今日のところでいくと3節のところで聞け、ヤコブの家よというふうにして語られています。そして5節から7節のところにはこのバビロンにおける偶像のことについて記されていますし、また1節2節でもこの偶像について記されていますが、決してこの神様はユダヤの人たちイスラエルの民に対してこの聞け、4節のところを言いますとですね、あなた方が年を老いるまで私は神、あなた方が白髪になるまで私は背負う、私が作った私は担う、私が背負って救い出す、ってこういうふうにこう言うわけです。本当にこの言葉の中にですね、私たちの思いを超えて神様は私たちを守り導かれること、そして心を萎えてしまう苦しい中にあるそういう時にも神様は私たちを担ってください、背負ってください、救おうとしていることがそこに記されています。ですので私たちはこの、第二世が語るように神様は私たちのために働かれている、私たちの現実はそのように見えないかもしれないですけども、でも私たちが、そのようにこう信じていくときに必ず神様は、背負ってくださることがある。ですので8節からのところにですね、この思い起こせと書いてあります。2度出てきますけども、思い起こせ、イスラエルの民があのアブラハム、イサク、ヤコブの時代から、そしてまたヨセフの時代、モーセの時代、ダビデの時代、神様は共にいて、そして必ず、働いてくれた、思い起こせとあります。そして最後のところで17節12節のところでまた聞け、心の頑なな者たち、正義から遠ざかっている者たちよ、私は私の正義を近づけた、それは遠くはない、私の救いは遅れることはない、私はシオンに救いを、イスラエルに誉れを与える。私たちにこのようにして、この神様の救いがあること、そのことを覚えて、また2026年この埼玉地区の、諸教会が思いを一つにして歩んでいけたらと願います。お祈りいたします。主なる神様、最寄り区の神殿合同礼拝がこのように守られましたことを心から感謝します。 私たちは共にあなたの御言葉に聞き、そしてあなたの励ましを受け、それぞれの教会また地域は違いますが、一つ思いになってあなたを証ししていく歩みが豊かにできますように、どうか守ってください。そしてこれから歩み出す歩み一歩一歩があなたの豊かな守りと導きの中にありますように、そして豊かな平安のうちを歩ましてください。このお祈りをイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。